Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日皆さんと共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝したいと思います。昨日はですね、間もなくご結婚をされる、ジョイス姉妹のブライダルシャワーが、あったそうです。ブライダルシャワーというのは、男は行ってはいけない、ね、男性禁止ですから、僕は行けなかったんですけれども、参加した妻からその様子を後からちょっと聞いてですね、本当に素晴らしい、良い、そういう時間であったというふうに伝え聞きました。そして今から約2週間後に結婚式を予定しているわけですね。さらにその1週間後には今度は、ティムの婚約式が予定されている。まあ、7月は本当にですね、祝福のたくさんある、まあ、そんな月だなと思うんですけれども、まあ、その月の最初のメッセージのタイトルがこの世の終わりっていうです ね、結婚したらこの世の終わりって、そういう意図を持って、こういうタイトルをつけたわけじゃないんです。公開説教してますから聖書の箇所を選べないです。順番にやってますから、まあ、たまたまって言い方変ですけれども、まあ、たまたま神様の導きによって、この箇所になってしまって、なるべく別のタイトルにしようっていろいろ考えた。1時間ぐらいタイトル考えたんですけども思いつかなかったんですね。全く、これから結婚されようとしている人たちと何か関係のあるそういう話じゃないですから、皆さんこれは切り分けてですね、今日はメッセージを聞いていただきたいと思います。祝福を祈りながら、そして、今日の御言葉を目を向けてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、7月に入りました。今月は本当に主はあなたの豊かな恵みあふれる月となろうとしていることを心より感謝いたします。どうぞ備えている一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、また同時に今、体調を崩しておられるお一人お一人の上にあなたの癒しがありますようにお願いいたします。また神様、バングラデシュでもそうです。またバグダッドでもありましたけれども、今本当に世界中で多くの血が流されております。主よ、本当に私たちは小さきものであり、途方に暮れるものでありますが、主よ、どうぞ傷ついているお一人お一人の上にあなたの癒しの御手がありますように。主よ、どうぞ私たちはあなたの皆を呼び助けを求めるしかありません。主よ、どうぞあなたの憐れみが豊かに示されますように心より覚えてお祈りいたします。また今日の礼拝も主よ、あなたの御霊によって最後まで豊かに導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ねて愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日からマタイの福音書は13章に入りましたけれども、13章は基本的にイエス様がこの世の終わりについて弟子たちに語り聞かせ、また私たちが、また弟子たちがその世の終わりに向けてどのように備えて行くべきかということをイエス様が教えておられる箇所ですね。13章の1節から最後の37節までそのことが語られていますが、少し長いですので途中いくつかに分けて切って私たちは見ていきたいと思います。そこで今日は1節から8節までのところをお読みいただきました。まず1節のところから見ますと、イエスが宮から出て行かれるとき弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。まあ、今日の出来事はイエス様が十字架にかけられるその前の最後の1週間の中の一つのエピソードなわけですけれども、その最後の1週間イエス様は毎日宮に通われて人々を教えたり、あるいはパリサイ人律法学者たちと論じ合ったりしていましたけれども、ちょうどその宮神殿から出てきたところでイエス様の弟子の一人がですね、その立派な神殿を見てイエス様になんと素晴らしいことでしょうと、まあ、こう語ったというんですね。まあ、エルサレムには神殿があったわけですけれども、この神殿は通称ヘロデの神殿と言われる神殿ですね。最初の神殿は、いつ建てられたか、 皆さんソロモン王という、ね、方の名前を知っていると思いますけれども、もともとイスラエルの人たちというのは、神殿を持っていなかった。幕屋と言われる、テント、まあ、テントといっても大きなテントですけれども、テントのようなところを中心に、礼拝を捧げていたわけですね。まあ、彼らは移動しながら、暮らしてましたから、昔は、まあ、それの方が便利だったわけでしょう。けれども国が安定して栄えて、まあ、ダビデ王の時代に、いよいよそれは確固たるものになるわけですけれども、その息子のソロモンという王様が、いわゆる初めてこのイスラエルにですね、神殿と言われるものを建てたわけですね。それはそれは豪華絢爛な神殿を建てて、そしてその神殿の中に、契約の箱と言われる、インディ・ジョーンズにも出てくるね、契約の箱と言われるものを安置して、人々は礼拝を捧げていたわけですね。しかし残念ながら、その王国もやがて滅びてしまった。バビロニア帝国という帝国に南ユダ王国は、滅ぼされてしまいました。そしてその時にこの神殿も焼き払われて、崩れ去ってしまった。それから、ユダの人たちはバビロンに捕囚されて、しかし70年後に、また自分たちの土地へ帰ってきて、彼らは神殿を再建することを許されましたね。そして建てられたのが第二神殿と言われるものでした。そして、それはそんなに大きくない神殿だったんですけれども、イエス様の時代、まあ、イエス様がこの地上にお生まれになる大体20年くらい前ですね、当時その地方は皆さんもクリスマス劇なんかでよく聞いたことがある、ヘロデ大王という人が、治めていました。そのヘロデ大王という人は非常に邪悪な悪い王様であったわけですけれども、でも非常に、建築家としてはですね、インフラの整備、そういったことに関しては非常に才能のある王様だったんですね。まあ、自分の権威を示すという意味も込めて、この神殿を増築して改修して、そして、その第二神殿をさらに立派なものに、まあ、作っていったわけですよね。で、まあ、その神殿も今はもうないわけですけれども、まあ、そのイエス様のこの今日のお話の当時にはまだその神殿があって、そしてその神殿を出入りするときにイエス様の弟子が今日の言葉を語った、まあ、ヘロデ大王が、増築した改築したこの神殿は具体的にどれぐらいの大きさでどんな姿をしていたのかということは実はあまり分かっていない。それほど資料が残っていないので、まだ研究中、想像するしかないんですけれども、でもそれはそれは荘厳な大きな豪華な神殿であった言われてます。大理石ですね。大理石がふんだんに使われて、金がふんだんに使われて、それはそれはもう息を呑むように美しい神殿であった、まあ言われております。そしてその神殿を見て弟子が、まあ、言ったわけですね。なんと見事な、なんと立派な神殿でしょうか。しかしイエス様はその弟子に向かって意外なことを語られた。その神殿の大きな石、人が押したくらいではびくともしない、もうこれから何千年何万年とそこに立ち続けるであろうと思われるようなその神殿を前にして、イエス様はその石が崩されずに積まれたまま残ることは決してない、語られた。そしてイエス様のこと、この言葉は70年後に実現する、まあ、正確にはイエス様30歳ぐらいですから、40年後ぐらいですかね、紀元後70年、この地方でユダヤ戦争というものが起きました。ユダヤ人が反乱を起こして、そしてローマ軍がそれを鎮圧するときにこの神殿焼き払われた。そして跡形もなくなってしまった。そして、イスラエルに、ね、旅行に行かれた方、あるいはテレビなんかでも皆さん見たことあると思いますけれども、嘆きの壁っていうのがありますね。ユダヤ教の人があの壁の前で、お祈りをしている場面がよくありますけれども、あの嘆きの壁というのはこのヘロデが建てたその神殿、大きな神殿の西側の土台部分なんですね。ほんのちょっとその部分しか今はもう残っていない、跡形もなくなってしまった。でもイエス様はそのことだけを予言された、語られたのではないということは、この後に続くイエス様の言葉を私たちは読んでいくに従って、理解することができると思うんですね。聖書の中には予言と言われるものがいくつか、記されています。 まあ、予言というのは正確には未来を予知するという意味ではなくて、神様の言葉を預かって伝えるという意味で予言なんですけれども、まあ、そこには未来のことについてももちろん語られていることがある。そして聖書がこの予言の言葉を語るときには、一つのことだけを実は語ってはいない、この70年後に起こること、さらに何百年後に起こること、そして最後の時に起こること、まるでこう望遠鏡で歴史を見通して語るかのように、いくつかの出来事を一つの言葉で語り予言していることがあるんですね。ですから旧約聖書にも予言の言葉はたくさんあります。その予言の言葉はイエス様の時代、あるいはその前の時代に確かにその通り成就したことがある。でも成就したからもう終わりではなくて、終わりの時に向かってまだその言葉が生きている、そのことに向かってまだ語られている。まあ、そんなふうに私たちは予言の言葉を理解していってよいとまあ思うんですね。一行はまあそんな会話をしながらですね、神殿から離れて、そしていつもイエス様が祈られたオリーブ山というところに行って、そしてそこに座って、その豪華絢爛な宮殿のですね、神殿を眺めながら座っていた。まあ、そこにイエス様の側近と言われる弟子のペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデルという人たちがやってきて質問をしました。4節、お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれがみんな実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。まあ、彼らはこう聞いた。もちろん気になるわけですよね。イエス様がこの建物の石は残されることがないなんて言われたら、それはいつ起こるんですか。彼らの関心事はまずそれがいつ起こるのか、そしてそれが起こるときにはどんな前兆、印があるのかということ。でこれ今の私たちも一緒ですよね。世紀末、世の終わり、なんていうとですね、まずみんなが気になるのがそれはいつなのか。これ小学校の頃流行りましたよ。1999年に世は終わるって、ノストラダムスの大予言って言ってですね、1999年って言ったら自分はまだ10代じゃないか、まだ死にたくないと思ってですね、恐怖を抱いたのを覚えてますよね。実際1999年で世は終わらなくて、ああよかった、その時まだクリスチャンになりませんでしたから、覚えたのを記憶してますけれども、いつ起こるのか、そしてそれが起こる前にはどんな印がね起こるのか、やっぱり備えたいですから。まあでも世が終わるんだったらね、備えてもしょうがないと思うんですけど、でもまあそんな質問を弟子たちはしたわけですよね。それに対してイエス様は答えましたけれども、イエス様はそれがいつ起こるのかということに対してはお答えにならなかった。彼らのこの質問に対するイエス様の一番最初の答え、それは5節にあるように、人に惑わされないように気をつけなさい、人に惑わされないように気をつけなさい。イエス様はこの後この世の終わりにどんなことが起こってくるのか、どのように私たちは備えたらいいのかというメッセージをこの13章全体を使ってイエス様は語っていくわけですけれども、イエス様が私たちに一番に知ってほしいこと、それはそれがいつ起こるかということではない、惑わされないように、惑わされないように、これがイエス様が今日私たちに語りかけている一番最初のメッセージだと思うんですね。惑わされないように、どうして惑わされないように気をつけるのか、それは私の名を語る者が大勢現れる、すなわち偽キリスト、偽預言者と言われるような人たちがたくさん出てくる。でそればかりではなくて、いろいろなところで戦争の噂がある、実際に戦争が起こる、あるいは地震がいろんなところで起こったり、飢饉が起こったり、自然災害が起こったりする、世界は混沌とした時代になる、世界は恐れと不安で満たされていく、そういう恐れと不安で満たされた時代に人々をそそのかすように偽預言者、偽キリストが現れてくる。だから惑わされないように気をつけなさい、イエス様は語ったわけですね。そしてさらにイエス様は、どうして惑わされないように語られたのか、8節のところで、それはまだ終わりの時ではない、それは生みの苦しみの始まりだ、語りました。いろいろなこういうことが起こってくると、私たちはいよいよ世の終わりが近づいている、いよいよ 世が終わるのではないか。でもそうじゃない、それはまだ終わりじゃない、それはまあ終わりの始まりではあるけれども終わりではない。慌てることなく、惑わされることなく、しっかりと立ちなさい、まあ、イエス様は今日のところで語られたわけですね。まあ、今日のこの1節から8節のところ今ざっと見てきましたけれども、もう一度今日私たちが心に留めたいことをですね、確認をして、そしてまあ閉じたいと思います。今日の御言葉を読むときに、まず一つ私たちが心に留めたい第一のこと、それは世の終わりというものは必ず来るということですね。弟子たちがこの立派な神殿を見て、その大きな大理石を見たときには、それがいつまでもそこにある、もう永遠にそこにあるように彼らはきっと思ったと思うんです。けれどもわずか70年後にその石は跡形もなく崩れ去ってしまった。私たちの時代もそうでないでしょうか。何か立派なものを見たときに、何かあるいは自分が大きな成功をしたときに、自分の周りが安泰であるときに、私たちはそれがいつまでも続くかのようについつい思ってしまう。まあそうは思わなくても、終わりの時が来るなどということはあまり考えたりしない、想像したりしない、向き合ったりしないことが多いのではないでしょうか。しかし聖書は私たちに語ります。終わりの時というのは必ず来る。神様は忍耐を持って私たちを待っておられる。一人でも多くの人が悔い改めて救われることを願って、神様は忍耐を持って時を延ばし待っておられる。けれどもそれは終わりの時がなくなったということではない。終わりの時は必ずやってくる。私たち一人一人の人生もそうではないでしょうか。もちろんイエス様が再臨される世の終わりの時まで私たち生きているかどうか、それは私たちには分かりません。けれども私たちの人生にも、この地上での人生にもやがて終わりの時が来る。そしてそれがいつか私たちは分からないですよね。だいたい平均寿命80歳だから、あと40年50年は大丈夫かなとか、 2,30 年大丈夫かな、まあ、私たちはこう考えてしまいますけれども、それは分からない。今日かもしれない、明日かもしれない、でも終わりの時は必ずやってくる。でも私たちはなかなか普段そのことに向き合うことをしない。今日が楽しければ、明日が楽しければ、来年成功すれば、そういったことには心が行きますけれども、自分がこの地上で最後を迎える時、あるいはこの世界が終わる時に、自分は何を思うだろうか、自分はどうしているだろうか、この最後の時というものを私たちはやはり心に留めていく必要があると思うんですね。イエス様がルカの福音書の中である例え話を話されました。ある金持ちが成功してたくさんの財を成した、そしてその財を入れておく蔵がなくなったので、新しい蔵を作らせよう、そしてこの先何十年も食べ物がなくても自分は安泰だ。けれどもその金持ちに向かって神様は言われました。愚か者、あなたの命は今夜取り去られる。あなたが蓄えたこの宝は誰のものになるのか。このようにこの地上で富んでも神の前に富まないものは愚かであると神様は語られました。私たちもいつこの地上での生涯を終えるか分かりません。またいつこの世界に終わりが来るか私たちには分からない。そのことを私たちはやはり心に留めて歩んでいく必要があると思います。2番目に私たちが今日心に留めたいこと、それはイエス様が今日一番に語られた惑わされないということですね。この世には確かに終わりがある。私たちの一人一人の人生にも、この地上での生涯には確かに終わりの時がやってくる。けれどもだからといって必要以上に不安を煽り、恐れを煽られ惑わされることがないようにということですね。終わりの時なんてないんだ、再臨なんてないんだ、人生はいつまでも楽しく進むんだ、医療も発達して寿命も延びて何の心配もいらないんだ、そんな風に生きることも愚かでありますけれども、でも同時に、ああもうすぐ世が終わる、 どうしようどうしよう、あまりにも過剰にそのことを恐れて、そのことに不安を抱いて、惑わされるのもまた愚かなことであると思うんですね。日本ではオレオレ詐欺というのがね、もうここ過去何年かずっと流行ってます。でそのニュースを聞くたんびに、言うんです。なんであんなのに騙されるんだろうねって、こんなのかかってきても普通騙されないでしょう。そりゃそう言えますよ、だって私たちもすでに知ってるから、そういう詐欺があるということをすでに知っているから私たちはそういうことができる。けれどもそういうことを何にも知らないで突然電話がかかってきたり、突然連絡が自分の身に起こった時に、おそらく私たちも騙されてしまうんじゃないでしょうかね。私たちの心は恐れに支配された時、不安に支配された時に冷静な判断をできなくなってしまう。これはみんな同じだと思うんですね。自分だけは大丈夫と思っていても、いざ思いもしなかったことが起こった時に、私たちはコロッと騙されてしまうのではないでしょうか。イエス様が終わりの時に起こることを繰り返し繰り返し私たちに語られる、その理由は私たちがそのような状況に陥った時に不安や恐れに支配されないため、あ、これは主が前もって私たちに語ってくださっていたことだ、落ち着かなければならない、しっかり主の言葉に立たなければならない、私たちが冷静さを保つためではないでしょうか。世の終わりは必ず来ますけれども、そのことに必要以上に私たちは恐れや不安を抱いて、そして惑わされてはいけない、惑わされないように心に留めておきたいと思います。最後に3つ目に、のことをお話しして今日はもう閉じたいと思いますけれども、3つ目に私たちが今日の御言葉の中で心に留めたいこと、それは世の終わりというのは、別の言い方をすれば、それは御国の到来の前触れであるということですね。私たちは世の終わりというと慌てふためきますけれども、けれどもそれは別の言い方をすれば、イエス様の再臨、神様の完全な支配、神様の国の完全な到来の前触れである。確かに世の終わりには恐ろしいことが起こってくる、戦争が起こり、地震が起こり、飢饉が起こり、争いが起こり、いろいろなむごいことが起こり、そして大迫害が起こり、この後いろいろ出てくるわけですけれども、けれどもその先には御国の到来が待っている、神様の勝利が待っているということを私たちは忘れてはいけないと思うんです。イエス様が十字架で死なれた時に弟子たちはみんな絶望しました。自分の師匠が、自分の先生があっけなく十字架で殺されてしまった、みんな絶望しました。自分たちは一体何に期待して今までこの人についてきたんだろうか。そしてみんなイエス様から離れていってしまった。けれどもイエス様が十字架で死なれなかったら、三日目によみがえられるということも起こらなかった。そしてイエス様が三日目によみがえらなかったら、弟子たちは命を捨ててまでこの福音を伝えるということはなかったでしょう。心からそれを信じるということはなかったでしょう。イエス様が十字架で死なれた時に全ての人は絶望しました。けれどもその絶望死の先に復活があった。世の終わりも同じだと思うんですね。そこには暗い時代が待っている、けれどもその暗い時代の先に神様の勝利、御国の到来が私たちを待っている。試練とともに私たちには希望があるということを今日もう一度覚えて、そして感謝を持って日々待ち望み歩むものでありたいと願います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今世界はあちらこちらで戦争の噂があり、実際に戦争があり、混沌があり、本当に地震があったり、飢饉があったり、多くの人が世の終わりが近づいていると、そのように感じているでしょう。しかし、そのような時代であるからこそ私たちが冷静さを失うことがありませんように、主よ、あなたの言葉に固く立って 日々歩むことができますように。そしてこの困難な時代、迫害を迎えようとしているこの時代にあって、主よ、私たちがその先にある希望を忘れることなく、その希望に信仰を託して歩み続けることができますように。この弱いと私たちを顧み憐れみ、主よ、あなたが助け支えてくださいますように。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。